ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、前回からのちょっとは派生でね、
はい、
ご縁、
ご縁ね、
という第三者紹介、
遠藤さんの縁ね、
あ、そうですね、そっちの縁でございますね、
ご縁
なんですけども、字が違うけど、まあ同じような意味もあると思いますが、
そうですね、
そもそもですよ、うん、MA って、買い手と売り手のご縁じゃないですか。で、この間話したのは、同じ確かなる支援者たち、で、あの、前回はね、社労士の先生でしたけど、
そうですね、
そういった方々とのご縁、そのご縁が、彼ら社労士の先生は自分の顧客と今まで出会うはずのない、社労士じゃない分野でご縁を作り、同じ人と違う側面で縁を作ったっていう話で、縁というキーワードで話せるなというところから、よくよく考えると、白川さんってさ、能力的に見てもですよ、繋ぐのうまいよねって話があると思って、ちょっと今日その話したいなと。
いや、その、繋ぐのうまくないんですよ。繋ぐのうまくないんだけど、ただ、あの、よく、あの、ね、第三者承継っていう、承継者、第三者をマッチングするっていう話なんだから、やっぱり仕事としてはそこがすごい重要なテーマにはなるんですよね。
はい、はい。
で、この会社が後継者がいなくて困ってますっていう話を聞いたときに、あの、どういう会社が要はこの会社を引き継いでくれるかなとか、どんな人だったらこの事業がさらに成長発展するかなっていうことを考えて、で、まあ、ある意味買い手さんをイメージし、自分の、まあ、知り合い役レーンの中にそういう方がいれば、あの、こういう人だったらこの会社、あの、すごく生きると思うんですよねっていうお話をして、まあ、あの、まあ、実際つないだり紹介したりするっていうことをやっていって、よくそんなマッチングができましたねって言われるんだけど、後で終わってしまった時に、ね、
はいはいはい。
でもそれは僕が見てても、まあ、本当に奇跡的なご縁だったなと思うようなのがいっぱいあるわけですけど、
はいはい、
でもなんかそれは、その時その時で言えば、なんていうかこう、必死にもがいてるだけみたいなところはあるわけですよね。
まあ、スタートからするとね、牛乳配達の、ね、ところから始まってるわけで。
そう。それとかね、あの、かまぼこ屋さんもそうだし。
そうですね。
うん。ゲストで出てくれた林田さんが引き継ぐようになると。林田さんですね。
うん。
そう。つい最近は、その、林田さんと一緒に、かまぼこ屋の引き継ぎ先を探してた時に出会った会社に、この会社引き継いでくれませんかっていう提案をしたりね。
あ、別で、その時に出会った時のご縁の人で別の話で、ちょっと。
そう。
いうことですか。
だから、なんていうか、こう、そういうお話を聞いたときに、頭の中で、あの、まあ、つながるかどうかっていう話なんですよ。イメージができるかどうか。この会社、さっき言ったみたいに、この会社を、こんなところが引き継いでくれたらいいな、あの会社いいんじゃないかなって思えるかどうか。
思えるかどうか。ですよね。
うん、
で、
うん、
あの、この相談というか、よく聞くと思うんですけど、うん、縁をつなぐのって大変じゃないのかというふうに言われないですか、その立場的には。あと、すごいいい人だと思われてるんで、縁つなぐの大変じゃないですかと。
うん。いや、つなぐのはね、いや、でもね、まあ大変っちゃ大変だけど、でもそれが仕事だしね。
それ言うたらね。
あ、そこで、あの、なんていうのかな、基準とか、何のためにそれをやってるのかとか、そういうところが、なんでこの会社とこの会社つないだんですかみたいなところのヒントっていうのが、多分ね、僕独特なんだと思うんですけどね。あの、ちょっとこういう言い方したらまたちょっとややこしくなるかもしれないけど、普通の M&A やってる人たちって、当然だけど、マッチングすることでこう、収入を得るわけじゃないですか。
そうですね。
成功報酬っていう。僕はこれにすごく否定的だけど、何をもって成功って言うんだっていう話になっちゃうから。
つ、いた先が成功だと言ってるね、白川さんからすると。
そう、マッチングそのものは成功じゃなくてね、ついた後に成功が問われるかどうかっていう話だから、あくまで制約報酬みたいな話で。で、 そうすると、このマッチングが成立したときに、報酬が入るか入らないか、支援する我々に。っていう視点で、ほとんど見てないっていうか、僕自身が。
はあ、はあ、はあ。
普通の
何で見
MA を
てるん
支
です
援する
か？
人たちは、そこを見ると思うんだけど、そうするとね、前回紹介した、その相談、ありました。この前のは複数店舗エステサロンやってます。
その
社
1
員
店
さ
舗
ん
のう
に
ちの。
承継しようと思います。これ MA の会社は、に相談されても、スルーされると思うんですね。
ああ、そうですね。知らん
従
がな
業
って
員に
話です
承継
ね。
するエステサロン1店舗、別に儲かるわけじゃない。あ、そう、引き継ぎたいの頑張ってねっつって終わると思うんだけど、そ
確
れを
かに。
僕は勝手にすげえいい相談が来たって喜んでるのは、まあ普通の感覚から、M&A を支援してる人たちの感覚からしたら、なんでこいつ
そう
喜
ですね。
んで
そ
ん
の
だ
時点
ろうっ
で受
てい
け止
う。
めが違うか。
だから、そういう視点、意味で言えば、僕がこう、常にこう意識してるのって、結局問題解決じゃないですか。承継者がいなくて困っているという現状をどう解決するかっていうために、それこそ財団も設立したし、全国の先生たちと第三者承継っていうことをテーマに進めているわけだから、結果的に確かに報酬もいただくんだけれども、それは。だって、それは専門性もあるし、知識も活かすし。なので、報酬もいただくんだけれども、大事なのはそれによって問題が解決するかどうかっていう視点じゃないですか。
確かに。
そうなると、発想が多分変わってくるんですよね。承継する、この会社を引き継ぐことで、報酬がもらえるかではなく、まず第一義は問題が解決するかじゃないですか。それによって、その発想によって、つなぐべき縁が勝手に変わってきちゃうんですよね、これね。
ああ、そっかそっか。マッチングでどうやって制約するかっていう発想からのご縁をつなごうとする発想と、この会社をちゃんと残していくっていうことに腹落ちしている私が、この会社をどうやって次の世代に引き継いでいこうかっていう立場に立って考えている出会う縁は、それはちゃいますわね。
違うんですよ。で、これがね、顕著に現れた事例がね、実は漫画になっててね、遠藤さん、お話ししようよ。地方の介護施設を銀行さんがね、相手を探そうとしたら、1年やっても見つからなかったんですよ。で、なんでかというと、収益性がどうしてもこう、低い介護施設で、ここを引き継いでもらうのに、この、施設の収益性であるとか、そういうことを持って銀行の方はね、相手を探そうとしたわけ。
それはそうですよね。銀行さんですかね。向こうの
これ
立場
か、
ありますからね。
これ引き継いだら儲かりますよっていう、簡単に言うと。っていうところを探そうとするんだけど、実際そんなに収益性が高くないから、それではこう、なかなか見つかんないのさ、当然。
要は、買い手側からしても、いや、儲かんないですよってなっちゃうわけですね。
儲かりますよって持っていこうとして、持っていったら、いや、あまり儲かりませんっていう話になったら、それはね、で、提案先もそんな限られてくるでしょ。
確かに。
でもそうじゃなくて、僕自身は、そこを、地域医療を守るためにはどうしたらいいかっていう発想だから、問題解決したいのはそこだから、そうすると、地域医療に貢献しようとしている人たちがどこにいるかっていうことを考えたわけ。で、そういう、授業をやってるところに持って行ってご相談をしたんですよ。そしたら、この施設がこの地域の中で非常に重要だから、私たちが難しい、かなり難しいと。僕もだから儲かりつつは持って行ってないですよ。ハードルは高いですと。でもやっていただけませんかっていう。そしたら、っていろいろ考えてくださって、こういうふうにやればできると思うから、じゃあ挑戦してみようって言っていただいて、でもらって引き継いでいただいたっていう事例のね、漫画があるの。
それを今度
そう
皆さん
ね、
に
ちょっ
ね、
と。
共有しましょう。今の話ってすごい
遠藤
話
さん
です
言っ
よ
てた
ね。
みたいに、何のためにこのマッチングをしたいのかっていう捉え方が変わるだけで、この人に提案しようって思う相手先が、イメージが変わってきちゃうじゃないですか。何のために提案をするのかっていう話なんですよ、だから。そこがすごいこう、なんていうか、後で考えたら、なんでこんなマッチング、白川さん思いついたのって言われちゃうんだけど、
だって
僕から
周りっ
した
て
ら、
そういう方々のご縁ですもんね。白川さんの周り自体が。だ今の目的に共感して、あ、白川さんが言ってるんだったらきっとっていう共感から入るんで、確かになんか、なんて言うんだろう。 結果的に白川さんは周りの環境に守られてるような感じですよね。守られてる、どういう表現がいいんですかね。損得的な表現で言うなら、めちゃくちゃいい人たちが周りにいるんで、マッチングしやすい環境にいるんでしょうねっていう、感覚的な表現もできるんです
か。いやいや、マッチングはなかなかハードル高い相談が多いから、難しいんだけれども、でも、その、何のためにやるのかっていうところですよね、常に。うん、僕はそういうふうに、それこそ僕の代表からね、僕の上司である、はいはい、育てていただく中でずっとそれを言い続けて、指導し続けてもらってきたおかげで、何かあると何のためにっていうところから入りなさいっていうのはね、うん、あるので、それが、その、さっき言った損得。損得は大事なんですよ。損得を無視しろっては全然言ってたんです。飯食えないとやっていけませんから、はい、この活動も続けられないわけで。損得は大事なんだけど、そうではなくて何のためにっていうことが明確にあれば結果的に収益は絶対ついてくるんだから、そういう前提でやるからご縁っていうのが、
そうですね、その話ですよね、
つながっていくんだろうと、
うん、
思いますけどね。
いやでもまさに第三者承継士養成講座、なんか最近私そればっか言っている気がするんですけど、まさにその何のために、当然ものすごい大量のノウハウとテクニックを教えてもらう場ではあるのは、よくよく理解してるんですけど、一方で、何のために教えてくれる場が、あそこの多分本来の目的でもあるので、本当にそういうのをね、学ぶ場ないじゃないですか。何のために学ぶ場なんかないですよ。上司も教えてくれない。で、何のために教えてくれる学校なんて言ったら、儲かんないんで誰もやんないですか。
おかげで僕はでもずっとそういう環境で育てていただいたので、僕自身が、うちの会社でね、本当に改めてありがたいことだと思いますけど。
いや、本当に全修行、全継承受けてほしいですね。
そういう意味ではね、もう時間か。
そうなんです。
いつも時間です。うん、MA の業者さんがいっぱい財団にもアプローチしてくるけど、それは何のためにやってるのかっていうところが明確だから、
はいはいはい、
それこそ守られてる、そのおかげで。こうやって財団と組んだら儲かると思いますよって言って、提案がいっぱいもらっても、うん、そこじゃないんですよね、みたいな。それはそれでわかるんですけど、みたいな、うん。僕らがやりたいのは、後継者がいない会社をどういうふうに次世代に残していくかっていうことをやりたいのであって、あなたの言ってる話とちょっと似てるんだけど違いますよねっていう話をしていくと、いつの間にかご縁がなくなるっていう、そこはね。
いや、だからご縁をつなぐだけじゃないですもんね。違うご縁をちゃんと、大切なご縁だけが結果残ってくるっていう形になってる。
そう。それはまさに何のためにやるのかっていう目的が、結果的には、身を守る、守ってくれるっていうことにもなるんですよね。うん。確かに。
いや、もうなんか、ちょっと若干人生論的な感じがして、ちょっと今、立ち止まってしまいました。
いやいや。
いや、めちゃくちゃ大事な話をいただきましたね。
いや、この第三者承継っていう仕事の本質は、やっぱそういう話にはならざるを得ないですよね。
そうですよね、
うん。その上にノウハウが乗っかってるんだと思うんで。
まあ今日はね、ノウハウ的な話も含みながら、何のためにという話をしてくださいましたので、そろそろまたお時間が来てしまいましたので、終わりたい。
次漫画の話もちょっとしよう。
あ、そうしましょう。漫画ね。楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、終わりましょう、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。